時刻は12時28分になったところでございます。4月20日火曜日のピピットカフェ、今日もね生放送でお届けしておりますが、4月20日、4月に入って3回目の火曜日ということ、第3週目は教えてなみち先生、そのお悩み心理学でまるっと解決のお日にちでございます。スタジオにはなみ先生がお越しくださいました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、春らしい雰囲気ですね、はい、今日は、
はい、
ね、インコがバイクに乗っている、はい、T シャツ、
オカメインコちゃんなんです。
オカメインコちゃん、ナミ、はい、先生大好きやもんね。
大好きなんです、はい、ワクワクします、
ね、ワクワクしますよねそうそう、今こうナミ先生からワクワクしますのキーワードが出ましたが今日そうなんですよ、ワクワクしましょう、始めましょうというテーマでちょっとお話をしてくださる、はい、ということなんですよね、はい、やっぱ4月って聞くだけでちょっとワクワクしますもんね。
そうですね、4月ってね、はいはい、なんかワクワクしますよね、
うん、なんかする、
新しいっていうね、
新しいだけ、うん、そうなんですよね、うん、じゃあどんなお話でしょうか。
はい、はい、ありがとうございます、4月はですね、新学期、うん、新生活、いろいろな新しいことが始まるワクワクの月なんですよね、うんうん、
はい
はい、新何々といえば、私の住む中津川市では、まあ、残念なことにね、新成人のね、成人式が中止になってしまいました。
そうですよね、
そうなんですよ、コロナのためにね、うん、1月にあの予定した成人式だったんですけど、うん、それがね5月3日になっていたんですが、それも中止になりました、はい、うんうん、うち息子がですね今年新成人でしたので、うん、とっても楽しみにしていたんですが、もう残念ですよね、うん、
そうですよね、
そう、こうやってコロナになっていろんな楽しいことができなくなるのは仕方がないかもしれないけど、やっぱりつまらないですよね。
そうですよね、はい、やりたいことができないっていうのはね、
はい、
う
ん、さて和歌子さんは4月から何か始めたいと思っていることはありますか。
4月から、そうですね、まああのメモマになろうと、私、
おー、メモ、うんうんうん、
今までもいろいろ書いてたんだけど、はいはい、頭の中にストックすることが多かったんですが、いろいろこう書き留めていこうかなと。
なるほど、
うん、じゃあどんな変化が自分に現れてくるんだろうなっていうことと、うんうん、まあ、やっぱりあの私あの作ること、うん、洋裁とかカバンとかそういうの自分で作るのが好きだから、ちょっとまた作ろうかなと、うん、
なるほど、いいですね、
はい、
書くと整理されますよね。
そうですよね、整理されますよね、
うんうんうん、そこはすごくいいし、あと書くと記憶に残りますよね。
そうですよ ね、
ね、
うん、忘れたくないなっていう感じかな、
いいですね、
うん、
はい、ありがとうございます、はい、ではですね、うん、この今日は、新しくワクワクすることを始めてみませんか、うん、ということで、テーマでねお話をさせていただくんですが、
はい、
ワクワクすることって何があるかなと考えてみました、うん、好きな本を読む、うん、映画やドラマを見る、ゲームに熱中する、地方のお取り寄せグルメでプチ旅行気分を味わう、ネットショッピングでお買い物、漫画や小説を書いてみる、音楽を聴く、ペットを飼う、料理をする、ハンドメイド作品を作る、音楽ライブやフェスに行く、山登りやアスレチックに行く、ゴルフやバッティングセンターに行く、友達や家族と旅行に行く、恋をする、
おなどね、ワクワクしますね、はい、
ちょっとネットで調べてみたらこんなことがありました。みんなワクワクしますよね、
うんうん、
はい、今和歌子さんこの見た中で、あ、これワクワクするなってものありますか。
私はあの僕はハンドメイドはあるでしょ。
あ、はいはいはい、
あと、うん、あの音楽すごい好きだから。
音楽好きですね、
うん、ライブも大好きだし、
うん、はいはい、
行きたいと思ってますし、
はいはいはい、
そうなんですね、そんな感じかな、
はい、やっぱりその辺は和歌子さんはすごく興味がある分野ですよね、うん、
はい、
はい、そしてねワクワクすることには心理的に、プラスな効果がとってもあるんですが、うんうん、こんな効果があります。まずねストレス解消になる、
はい、
そしてチャレンジできる、そして新しい知識を入れることができる、
うん、
成長を実感できる、生活に張りが出る、人生が明るくなる、幸せ実感ができるなど、とっても良いことばかりです。
あー、や やっぱりそうやね。
そうですよね。はい、なのでとってもねおすすめします、はい、なんでねぜひワクワクすることを始めてもらいたいなと思っているんですが、はい、どんなことをしたらいいのかなと思ってちょっと私考えてみたんですが、うんうん、40代以上の方に人気のお稽古事っていうのを調べてみました、
はいはい、
語学、ピアノ、サックス、和太鼓、お琴、カラオケ、コーラスなどの、音楽の習い事、まあ、語学の習い事、それからピアノやサックスなんかの音楽の習い事、それからスポーツ、ヨガ、スイミング、社交ダンスなどスポーツ系の習い事、それから、書道、俳句、カメラなど文化系の習い事などが人気なんだそうですよ。そしてね今日はコロナ禍でのワクワクの始め方についてねちょっと
そうですよね。
そうなんですよ。
今コロナ禍っていうのがあるからそれがちょっとね、
はい、で そのことについてねお話ししたいなと思ってるので、あえてカラオケ教室を例にしてお話をさせていただきますね、
はい、
実はうちの父ちゃん、さっきねうちの父ちゃん何してる、
ね、あそうそう今日のテーマ ね,
テーマね、
父ちゃんね、
はい、うちの父ちゃんねカラオケ教室の師範なんです
そうなんだ
そうなんです、
歌うまいんですね、
はい、そうなんですよ、
うんうんうん、
そしてねこのコロナで飲食店同様カラオケやカラオケ喫茶などもコロナ感染拡大につながると言われて、はい、来ましたね。確かにコロナは飛沫感染が原因ですので、カラオケは対象になってきますよね。うちのね父のカラオケ教室でも家族の方からカラオケのレッスンをお休みするようにたしなめられたという話がありました、ではねさて本当にカラオケ教室に行かない方が良いのでしょうか。今日ねちょっとその辺をお話ししていきます、
はい、
カラオケレッスンに来られる方って60代から80代の中高年の方が多いんですよね、
うん、歌いたくて演歌を歌いたくて
そうなんですよ、
もううずうずしますよね。
そうすると高齢者、カラオケというワードで行くべきではないという結論に、ね、なってしまいそうなんですが、果たしてそうなんでしょうかね。ちょっとどういうふうに考えたらいいのかってお話をしていきます、
はい、
ここでねもう一つ突っ込んで考えていただきたいことが、カラオケ教室に行くことのデメリット、つまりコロナへの感染率だけではなくカラオケ教室に行かないことのデメリットも考えてほしいんですよね。そもそもなぜカラオケ教室に行くのでしょうか。カラオケ教室に行くことの目的は歌が上手くなりたいからはもちろんだと思いますが、歌うことが楽しいから、そして共通の趣味の人と楽しさが共有できるからということがあります。実はこの楽しさが人生を豊かに生きることに大切なんですよね。
そうですね。
そうなんです。
だからこうコロナということは分かっているからこそちゃんとこう安全対策を取ってするっていう方向性を考えていくっていうのがやっぱり大事なんですよね。
なんか何でもかんでもやめればいいとか、ね、お休みすればいいっていうことではないような気がするんですよね。そしてねこの楽しさっていうのは生活していく上で食事や睡眠のように絶対的に必要ではないんですよね。なので軽視されてしまいます。
確かに、
ね、旅行もそうですね。楽しいけど我慢しよう、
はい
ね、だからコロナ禍はコロナに感染しまうことのリスクの方が大変だから、はい、楽しみを後回しにしているんですよね。
まあそれはもうみんな後回しにしていると思います。
そうなんです。そうすると楽しいことは不要不急、不急ということになりますね。
生きていく上で本当は不要不急です。楽しいこと
そうなんですよ、ね、
ないと心がちょっと落ち込んでいっちゃったりも ね,、
うん、
ねしますしね。
するんですけど今すぐかといったらそうじゃないですね。
そうではない。
そうすると後回しとか我慢っていうことにつながっていきますよ ね,
すね、はい、
そして現在はこのコロナを抑え込むために最低限の接触で生活しましょうということなんですよね。では生活のために生きているとどうなるでしょうか。最初の1、2ヶ月はねいいと思うんですよ、
はい、
みんなね頑張るから、 でもこうやってもう1年以上も経ってしまうとみんなだんだんと疲弊してきてしまうんですよね、
はい、
楽しいことや人と触れ合うことをストローク、つまり心の栄養っていうふうに言うんですが、楽しいことや人と触れ合うことを遮断されるとストローク飢餓っていうものになります。
ストローク飢餓、
はい、ストローク飢餓っていう言葉があるんですけどね、このストローク飢餓になるとどうなるでしょうか。我慢ばかりの生活をしているとだんだんその生活の中に楽しみを見つけられなくなります。そしてそうなるとうつ病になったり精神衛生、いわゆるメンタルヘルスに支障をきたすようになります、
はい、
そしてね、うつ病が進んだり精神衛生に支障をきたした、ね、度合いがさらに増すと最悪ね、残念なことに自殺を考えるようになります。現にコロナ禍になってから自殺者が圧倒的に増えましたよね。
そういうお話もありましたね、
はい、全部が全部ではないんですけど、こんなところからも実は来ているんですよね。もちろんね、コロナで職を失ったとかね、理由もいろいろなんでしょうけど、はい、楽しいことを規制されて長らく我慢を強いられる今の状態は心理カウンセラーとしてはとても心配をしています。
そうですね、だからこのストローク飢餓にならないために、はいはい、日頃からどういうことを心がけておいたらいいのかっていうことですよね。
そうですよね。この楽しさっていうことについて、自分の中で結論を出しておくってことが大事かなと思います。
自分の中で結論を出す、
はい、楽しさをどうするか、後回しにした時に自分がどうなっていくのかっていうのをやっぱ考えておく必要があるんですよね。そうするとね、カラオケ教室に行くべきか我慢するべきかっていう話の答えはその人のメンタルによることかなっていうふうに思います、
はい、
要するにですね、カラオケ教室を我慢しても家族といつも以上に肌が触れ合うスキンシップを多くして、この肌が触れ合うってすごく大事なんですけど、タッチストロークっていうんですけどね、
タッチストローク、
はい、ズームや電話などで友達と話したりするなど他で気を紛らわすことができれば、つまりね、メンタルヘルスに支障がなければお休みした方が無難かなっていうふうに思います。ちゃんと他で楽しみを見つけられればいいんですよ、
うんうん、
だけどね、どこにも行けず誰とも喋れずずっと一人で家の中にこもっているのだとしたら、万全の対策をとってでもカラオケ教室に行った方がいいんじゃないのかなっていうふうに思います。これがね、先ほどお話ししたカラオケ教室に行かないことのデメリットなんですよね。
あー、なんかちょっと深いね、奈美さん。
そうなんですよ、そうなんですよ、
いかんときだけの問題じゃん。
そうなんですよ、
ないっていう話ですよね。
行かなかったらもちろん感染はしないから、はい、この健康とかね、そういうコロナ感染っていうことは大丈夫かもしれないんだけど、でもそれで気持ちが落ち込んでしまったり病んでしまったりっていう風になると、それってどうなのかなって。で、心の中って目に見えないじゃないですか。
見えん、
ね、コロナの感染は調べればわかるし、風邪ひいたり病気になったら調べればわかるんだけど、心の病気ってなかなか目に見えないので、だけどここってすごく大事なんですよね。
そうか、なんかどうしていきましょう。
ねえ、本当ですよね。
でも楽しみ、趣味がたくさんある人は、はい、楽しみってすぐ見つかったりすると思うんだけれども、
はいはい、
やっぱり人がたくさんいることが好きなことがいるとすれば、うんうん、やっぱりそれはコロナのことも関係ありますし、はい、うん、やめておいた方がいいっていう考え方にもつながったりはしますよね、はい、
そうですよね。
楽しみを見つける方法ってあるんですか。
楽しみを見つける方法ですよね、先ほどお話ししたね、このワクワクすることの中で自分が、あ、これはいいなって思うことをやっぱりやっていくっていうことがね、大事かなっていうふうに思います。
そうか、あとはやっぱりちょっと人にも聞いた話なんですけれども、うんうん、こうやってこうちょっと閉鎖的になってしまったりすると、はいはい、SNS をよく見るというのがありますよね、うん、はいはい、で、みんながこれをしたあれをしたっていう情報ばっかり耳と目から入ってきて、人のことが、うん、 羨ましく思ったり、はいはい、うん、ちょっとこう妬んでしまうみたいなことを少し聞いたことがあるんですよね、うん、はいはい、でもそれって分からなくもない、私自身も、うんうんうん、自分全然いけないのにっていうふうに思ってしまうと、うん、そうですよね、うん、どんどんどんどんこう内に入っちゃうから、はいはいはい、それってやっぱり心が健康的ではないなって感じたりするんですよね、うん、
そうですよね、
そういう時はどうしたらいいんだろう。
私はもう万全の対策をとってやりたいことをやってもらった方がいいのかなっていう、うんうん、今までよりの、ね、頻度は下げるにしても、うん、例えば、ね、出かけるってなったら車に乗って出かけるとかね、電車は使わず車に乗って出かけるとかね、
はい、うん、
なるべく人ごみを避ける、
うん、しないように、
うんうん、するとかね、はい、人ごみのいない時間帯に行くとか、
あ、そうか、いない時間帯に出かけるとか、
ね、
う
ん、あとは朝早く行くとか、あ、それからあの外に行くとかね、
うんうんうん、
そういったことをね、やっていただけるといいのかなって思うんですけどね。
そうか、はい、なんかワクワクなんて子供の時に簡単っていうか毎日ワクワクしてたもんだから、
そうですよね、
それを見つけるなんてことは大人になって難しいんだろうかって全然思ってなかったけど、もう状況が一変してしまったから、
そうなんですよ、
やっぱりこの楽しいとかワクワクを見つけるっていうことでさえも、
そうです
ね、
うん、大変な、ね、
困難な時代に今はなってしまっているっていうのもあるんかな、はい、な
で私はちょっとそうやって工夫をして万全の対策をとって、常にカバンの中にはねアルコール消毒を入れたり、
はいはい、
ね、マスクを 2,3 枚余分に持ったりして出かけているんですけど、この間もこうやってね、わかります、
あ、それは選抜の高校野球のマスクですね、
はい、
はい、
甲子園に行ってきました。
あ、そうか、はい、あの人数制限して入れたりしますもんね。
一個飛びになってましたね、あ、シートが
一個飛びになって、はい、
で外だし、うんうんうん、私は車でもう移動っていうことで、はい、電車を使わずに車でっていう風でね、うんうん、行ったんですけどね。
そうか、まあ、だから本当に安全対策を自分の中でもしっかりして、
そうですね、
うん、そのストローク飢餓にならないように、
そうですね、はい、
こっちはもうだって自分でしかコントロールができないもんだから、
そうなんですよね、
ね、
はい、でそして一番やっぱり大事なのは家族、
家族ですよね、
はい、家族との会話、
う
ん、
そう、
でさっき言ったそのタッチストローク、ちょっと余分にポンと触るだけでもいいし、
そうか、余分に触る、
そう、肩をポンポンってやるだけでも全然違うんですよ。
そうか、
はい、家族ってあんまり触らないですよね、
触ら
ない、子供触るかもしれないけど、
子供はベタベタ触るけど ねそうですね、
そうなんですよ、
触った方がいいか、
ちょっと触るぐらいのことでいいので、
うんうんうん、
やっぱりそうやってやった方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。
タッチストロークね、
はい、
タッチストロークです、できることはまだあるということですね、
はい、
はい、
そしてね、ワクワクできる趣味を持つということは、はい、生活に一つ植えゆく潤いを与えてくれます。ぜひね、皆さんも今年はコロナ禍の中でもできるワクワクできることを見つけてくださいね。私のワクワクはですね、心理学を勉強すること、旅行に行くことです。
はい、
新しい知識、新しい景色は私の心をワクワクさせてくれるし、生活に潤いを持たせてくれるので、お仕事も頑張ろうっていう気になります。
はい、ね、今テーマパークに行けなくて先生うずうずしてますって、はい、来てますね。
あー、そうなんですね、うん、
これもやっぱりね、あの羊ばあちゃんはテーマパークに行くのが大好きなんだけれども、うん、
はい、
なかなかやっぱりね、この影響もあって行けませんって、
はい、そうですね、
まあ、どうしたら行けるようになりますかって、まあ、それ先生に聞いてもそれは分からん感じですけど、そうですよね、
テーマパークがどこか分からないけど外、
まあ、ディズニーとかね、うん、そういう感じ
ですね、外を選んでもらったり、うん、あとは平日とかのなるべく人のいない時を選んでもらったり、
そうやね、まあ、それをするしかないですよね、
うん、そうですよね、
うん、
あのちょっとお金出してもVIPのところに行くとかね、
ビップのところにね、
ビップでそのまばらなところにね、
あ、ま、まばら
行かないところにね、こ
うそうやね、人があまり行かないようなところに行くっていうことか、
そうですよね、うん、
そうやね、
うん、
そうだからやっぱりストローク飢餓にならないように やっていきましょう。
やっていきましょう。
心の潤い大事やから。
そうですよね。
ね
はい。
はい。いやそうか、ワクワクすることでこれだけなんか考えるって難しいよね。
そうですね。
でも楽しみたいよね。
そうですよね。やっぱりワクワクできない方が私のところにカウンセリングに来られる方が本当に多いんですよ。
そうか。
本当に毎日のようにカウンセリングの依頼が入るので、やっぱりそれだけ皆さんね悩んでいらっしゃるのかなっていう。
そうですよね。
正直飽きましたよね。お家にいるのもね。
そうやそうや。だからもう。気持ちはね、伝ったらあかんけれども、はい、やっぱり入れ替えながらも楽しくしながらも、
そうですよね。
ね、支え合って乗り越えていかんとあかんもんなっていう感じですよね。
コロナ禍の中でもできるワクワクすること、は
い、そうですよね。
まずは家族とのスキンシップ、
家族とのスキンシップ、
はいはい、
そうです、
うん、
はい、
ぜひやってほしいなと思います。
はい、いやなんか今日はいろいろと一段とまた勉強になりました、はい、ありがとうございます、はい、ワクワクしていきましょう。
はい、
さあということで奈美先生ありがとうございました、はい、今日は奈美先生のリクエストは、
はい、
中山美穂さんのワクワクさせてということで選んでいただきましたね、
はい、はい、今年はねワクワクできるようなことをぜひ始めてみてほしいなと思いますので、こちらの曲をリクエストさせていただきます。
はい、ありがとうございました。また来月もよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。